放送ポッドキャスト QR。
石毛さん結局、まあ、新人王を素晴らしい成績で取られて、
はい、
プロの壁はその年に感じなかったっていうことですか？
感じなかったですね。
ですよね。
壁っていうよりも、それこそシャニムにやってたもんですから、はい、その、何が良くて何が悪かったっていう分析もできないまま、1年間終わりましたね。うん、で、人間ってのは不思議なもんで、この2年目になると、311打ったんで、3割5分打ちたいとか、4割したいとか、はい、うん、目標で僕は10割したいって言った記憶もあると思うんですけど。
そうですか。面白い。
うん。プロ野球であるならば、10割という数字がない、10割目指すのがプロ野球だろうと思ってましたんで、言っちゃったんですけど、多分2年目は2割5分いくつだって終わったと思うんですけどね。
そうです、ね。それは、じゃあ、いわゆる2年目のジンクスにぶち当たったってことなんですか。
ですから、その何でしょうかね。その、残したものは、いいものがあったから結局打てた、
はい、
それをよりもっとよりもっとという向上心高学心が結構プロ野球の人間って結構その落ちりやすい傾向かなと思うんですね。立派な数字残したんだけどもっとというものが逆に技術を低下させているみたいなね。
そんなことってあり得るんですか？
あると思いますね、
うん、なぜそうなると石毛さんは思われますか？
それはやっぱり欲があるからです。欲が出るからですよ。もっともっとっていう気持ちが出るからですよ。あの時は、こうにしとけばこうなったから、もっとじゃあそれを、例えばインコース、アウトコースがあって、インコースが増えて、インコースを克服すればもっと3割5分打てるかわからないっていう。それがもうバッティング崩す原因になっていくわけですね。
それは打ち方、フォームが変わってきちゃってい
く。変わってね。いや、欲というよりも、高学心が、本来自分の持ってるものを逆に悪くしてしまうというところですよね。
かといって、チャランポランな方が、じゃあプロ野球選手として壁にぶち当たらないのではないかということでもないですよね。
いや、それも必要なことですね。チャランポランも。
そうですか。
うん。あんまり深く、受け止めない方がいいのかもわかりません。だけど、それでは、僕はアスリートとしての成長がないと思うんですね。
はい、長い目で見るとということですか、
それじゃあその何ですかね、言動がね全部こう軽くなってしまうような気がするんですよ、やっぱりもっともっとというその探求心が働いて工夫とかまあいろんな努力も出てくるんでしょうけど、そこに費やした時間、これがある面では僕はその人間を作っていくような気がするんですね。そういった人間を作って深みの出る人間がプレーするから、そこにこう感動を与えられるようなプレーになっていくと思うんですよ。はい、だから僕らもその王さんと話するとですね、やっぱり王さんが一番プロ野球界で練習した人なんじゃなかろうかなって気がしてならないんですね。
世界の王がですね。
で、やっぱり王さんも不安だったってことは口にしますし、だから、なんか本当にこう、野球道みたいなね、そういう道を探していく、到達したいという、そういう人間の方が僕は魅力的かなと思いますけどね。
はい。まあ、石毛さんがその向上心を持って臨んだ2年目、仮に前年度よりも打率が下がったとはいえ、チームとしては西武として初優勝したんですよね。
そうなんですね。広岡達郎さんが監督して来られました。その歴代の監督の中で名将、知将と言われる方はたくさんいらっしゃるかもわかりませんけど、私の中においては広岡達郎さんが名将、知将かなと思ってますね。
一番の監督ということですか？
野球選手ってなんかこう技術を使う仕事なんですね。
はい。
チームの指導者、監督、コーチも含めて技術指導ができないと僕はダメだと思うんですね。みんなだって上手くなりたいと思ってるわけですから。で、あの方は、その選手の持ってるものを、プレーを分析して、こうなればもっとこうなる。例えば、2割5分の人間をこうにすれば2割7分に上がるっていう。で、その人間の一個人のスキルアップを図って、そうすると、選手がそうやってスキルアップしてれば、チーム力が高まっていきますよね。はい、で、高まっていったチームを作って、そこで、勝てる確率の高い戦術戦略を使うわけですね。はい、これ、勝たないことないですよね。レギュラーシーズンが入っていくと。そうやって、来たのが僕は広岡さんだと思うんですよ。まあ、確かに厳しさもありましたし、冷たさという表現も使われる方もいらっしゃいますが、僕らにとっては当時の若手にとってはやっぱり恩師ですね。やっぱり正しいことは正しいんだと、 ダメなものはダメっていう、まあ、もっとわかりやすく言うと、我流自己流はダメっていうことですね。それはどこまで行っても我流自己流で、人に教えできない、指導できないと。またいつか故障してしまうという。そういうことが、やっぱり僕らには結構響きましたね。で、僕は、1年目それだけ数字を取って、新人を取ってですよ。
はい。
2年目の自主トレの時に、広川さんがグラウンドに来て、はい。石毛川あれが下手やなって言われましたからね。
へ
へへへへ。で、僕は、くそと思って、プイって横向きましたから。
それはそうです。それ、目の前で言われたんですか、
う
ん、
ええ。目の前というか、まあ、みんながいる、選手もいる、プレースもいる中で、ああ、彼が石毛君か下手やねって言われましたからね。
多分聞こえるように言ったんですよね。
そうです。で、僕はふざけんなと思って、横向きましたから。で、自主トレだったんですからね。まだキャンプじゃなかったんで。で、昔は合同自主トレみたいなのがあって、きつかったんですけどね。こ、うん、れでまあ、私以外の選手を集めて、ね、指導されていくわけですよ。やっぱりこう同じグラウンドで、やっぱり指導する風景が目や耳に入ってきますから、まあ、割かしいこと言ってんなと思って。で、僕の、まあ、これもある意味で長所なんですけど、聞かな損かなと思ったら教えてくださいって頭下げに言ったんですよ。
そうなんですか、プイと横向いた割には。
四五日経ちましたけどね。で、頭下げて教えをこう言いましたね。
そうですか、どんなことを具体的に言うと教えてもらったんですか？
まあ、まずゴロを取る格好からですよね。
基本ですね。
いや、基本って案外分かってるようで分かってる人がたくさんいらっしゃいまして。
はい。
僕らも今野球塾とかアカデミーやってるじゃないですか。
はい、そうですね。
で、子供たちにいろいろ野球指導するときに、うん、昔は、ゴロは左足の前で取れって言われたんですよ。
左足の前。うん、はい。
で、そういうふうにして、昔はですね、ちょっとグラブをこう、皿のようにして、こう、当てて、打球を殺してひっくり返して、こう、取るような、なんか流行りだったというか、うん、まあ、はい、教わってきたんですね。
はい。
で、それじゃダメだって言われて。
はあ、うん。広岡さんからですね。
それはこういうミスが出るから、ダメだから、真ん中取って、真ん中に収めて、真ん中から分かれて投げなさいという。
体の真ん中
。体の真ん中ですね。で、それを、今のその、子供たちや、指導者に話をすると、
はい。
いやいや、石川さんそう言うけどよって、俺たちは座って習ってきたぜって、そうやって教わってきましたよ。
左足の前だよ。
うん。それを子供たちにも教えてると。
はい。
うん。そんな我々のプライドをね、傷つけのこと言わんでくれっていうのがたくさんいらっしゃるんですよ。
はい。
皆さんって。
はい。
俺も昔はね、そういうものを教わってきてやった結果、25で新人を取って翌日に広川さんにこう言われたの、下手くそって。でもその結果、俺は40まで現役できたと。
はい、はい。
ね、ゴールデングレーも、はい、家族取れたと。
はい。うん。
じゃあ聞きますけど、皆さんそうやって上手くなったんですかって。上手くならないものをなぜ子供に教えるんですかって。マジおかしくなりませんかって。
うん。うん、
まあ、そんなことで、あともう一つ広川さんは、合気道をやられたんですよ。
はい。なんか伺ったことあります。
で、その、合気道のその身のこなしも、野球の身のこなしも一緒なんだと。うん。で、僕は、その1年目、広川さんが来て1年目、2年目は、周期練習出ずにですね、新宿にある、木の研究会っていう合気道の道場がありまして、
はい、
そこに道着も買って、竹刀も買って、そこに通ってましたから。
は
お前は周期練習なくていい、合気道を覚えてこいっていう。
は
いわゆるその、王さんが一本足を作った、荒川さんが、
荒川博さん。
やっぱり同じようなところで学んでた方なんですね。
あ、なるほど、そうなんですか。
そういうことで、まあ、野球は野球だけで覚えるんじゃなしに、いろんなスポーツから吸収しなさいっていう。うんうん、
その合気道の、その道場に行ってらっしゃいというふうに広岡さんがおっしゃったのは、石毛さんに対してだけだったんですか？
僕とね、もう一人、広橋という人間がいたんですけど。
ああ、広橋浩二さん。
はい。二人僕ら同級生なんですけどね。
はい。
で、まあ、たまに何人か。でも、キャンプとか、そういう時にその、東平先生と言われる方だったんですけど、東平先生をキャンプ地に呼んで、その合気道の、まあ、いろんな仕組みとか、だから大事なんですよ、こういう身のこなしが大事なんですよっていうとこを教えてくれましたよね。
どの身のこなしが大事なんですか？
やっぱり統一体って言ってですね、やっぱりバランス、いわゆるまあ、俗に言うとバランスのいい体を持って、うん、呼吸を大事にしてやりなさいというところだったんですけど、
はい、
うん。だからその、必ず、その、丹田、成果の一点、ちょっとへそのちょっと下くらいにね、そこを中心に人間は動くべきだと。うん、そしたら順がぶれないっていう、うん、力も出るということだったんですけど、
はい。
うん。
いち早くそういう野球以外のものから取り入れるという意味では、広岡さんは本当に素晴らしい方だったんですね。
そうですね。
うん。
うん、まあ、広岡さんもそういった、どういう関わりでなったかもわかりませんけど、
はい。
うん。でも僕らにとっては、ある面では新鮮だったし、でもやった結果、身のこなしが良くなったということで、大変感謝してますけどね。
まあ、その他にも食事の管理などもありましたけど、うん、そういうのも含めて上昇軍団になってたわけですもんね、ライオンズが。
そうですね、徹底してましたよ。正しいものは正しくやれと、ダメなものはダメだやるなっていうとこ、まあ、食事も含めてそうなったんですけど、でマインドコントロールではないんでしょうけど、いつもキャンプ行きます、行くとですね、必勝法、必敗法なんかあってですね、全27条くらいにあるんですけど。
必敗法もあるんですか、必勝法の逆ですね。
そうなんですよ。
必ず負けると。はい、こうしたら。
はい。それを毎年、毎年、広川さんがいる4年間は毎日やるわけですよ。必勝法第1条。選手はベストコンディションを保ち、常に全力でプレーしろって。これ頭の話ですよね。それを説明しろっていうわけですよ。
説明しろ。
これはどういうことだ、説明しろっていう。
説明しろっていうのは、選手が監督に言ってるわけじゃなくて、監督が選手に言ってるんですよね。
監督が選手に読まさして。
読まさして。
はい、はい、田淵、やってみろ。で、これはこういうことです。
田淵さんおっしゃるんですか、そこで。田淵さんおっしゃるんですか、
はい、毎年ですよ。またか、うんうん、またかと思うんですよ、はい。同じことを何度も何度も、もう分かる場合の、このくらい。でも、またかってやるわけですよ、はい。ということはですよ。そういうまたかっていうものが、意識で覚えてきますよね。
はい、そうですね。
今度は意識が、今度は無意識になって、筋力とか血液に流れ込んでるわけですよ。
はあ。
だから一瞬の判断がですよ。ええ。意識していくのと、無意識のうちにスタートするの全然違うわけですよ。
違いますよね、それは。
うん。そこまで、コントロールしたのがあの人のやり方だったんですよ。
その、疲労化理論というか、まあ正しい部分ですよね。その、血肉にしたっていう。
うん。
う
ん、
はあ。うん、そういう部分でも反復練習させたんですね。
しつこかったですよ。
しつこい。
で、僕はさっき言って下手くそって言われたじゃないですか。はい。だからお前のはこれよりこうだから、今は、できない未熟者だと。下手じゃないって未熟者なんだと。で、未熟者は練習すれば上手くなる。という哲学があるんですよ。引き継いただきまして、稽古とは、1より習い10を知り、10より帰るその1っていう色紙をもらったんですけど。
それ、広岡さんからですね。
はい。で、下手と言って、その子供に対して下手と言って、言い放つばっかりじゃないしに、お前はこれこれこうだから下手。未熟。だからこれをこうすればうまくなるんだ。だからその練習をしよう。と言って、監督自ら僕らの相手をしてくださったんですよ。それはレギュラーシーズン入ってからですよ。
はぁ。
じゃあ、遠征出た。帰ってきてホテルのロビーで、あるいは廊下で、そのゴロを取るファンダメンタルを10分15分やってくれるわけですよ。
ロビーでですか？廊下でですか？
そうするとですよ。僕らはもう55になって、まあ筋力がだいぶ衰えてきますけど、残ってる筋力には、まだ記憶させてくれてますから、今でも格好すれば、それな格好になるんですよ。ああ、上手ですねっていう言葉をもらうんですけど、俺たちはそこまでやってきたと。うん、だからまあ、今の若者を僕はあんまり見てませんけど、そこまでやらずにね、うまくならないで途中で投げ出して、こんなやりづれ違和感のやつやりたくねえと言って投げ出した。じゃあ、身につかんよなっていうところですよね。
うん。そうですね。
だから指導者は現実を認識させて、分からせてあげて、で、何が必要なのか、ちゃんとテーマ与えてあげて、それができるように付き合ってあげるという。うん。それが指導者の今求められる姿かなと思いますけどね。
うん、そうですね、うん、でも高校大学で基礎を学んできて、でプロ1年目で結果を出した石毛博道という選手にその基礎の部分をもう一回叩き込んで、
はい、
未だにそれが血肉となって身になってるわけですよ ね、
う
ん、
そうですね。
ということはじゃあその広岡さんの理論をもっとちっちゃい時から習っていればとんでもない選手がたくさんいらっしゃったってことです
よね。と思いますね。ですから僕らは子供たちにそういう話をします。
そういうことなんですね、うん。
努力は必ず報われるべきだと、うん。うん。間違った努力しても報われねえだろって。うん、うまくならねえだろって。うんうんうんうん、だから、指導者にも言うんですよ。我々の大人の仕事っていうのは、バットでボールが当たらない子供に、バットでボールが当たって、こんなに飛んだ、わあ、すげえっていう感動を与えるのが我々の仕事なんですよ。うん。だからそれには我々のメンツとかね、はい、関係ない話で、昔習ってきたから、教わってきたから、それを教えてる。それを変えらんね。子供下手なままでいいのっていうところですよね。
そうですね、うん。でもそのプロ野球選手としてのプライドがあるような、その個人事業主の方にですよ。そうやってもういろんなその考えを注入する。一切構わず注入するっていう広岡さんはやっぱり、うん、 強い方なんですね。
強いです。ですね、まあ、自信もあったんでしょう。
そういうことで、ね、
裏付けもあったんでしょう。
そうですね。うん、田淵さんにこれ言ってみろっていうのはすごいですね。
だって、田淵さんなんか一番あれですよ。肉体改造をさせたんですからね。
そうです。うん、だって頑張れ田淵くんだったわけですからね。阪神時代の田淵光一選手は、まあ、素晴らしい選手でしたけど、
はいはい、
西武に行って、キャッチャーではなくてファースト DH ですよね、主に。うん、で痩せましたもんね。
そうです、そうです。DH とは何事じゃと。野球選手じゃないと。野球選手は、打って走って守るのが野球選手だと。そんなことだから書いてんじゃないと。お前はもう一度再生できるって、食事からトレーニングからやらしたんですから。
でも実際はブーブーおっしゃってたんじゃないですか？
うん、言ってましたよ。
そうですよね。
だけど、練習もきつかった、いろんなその、文言とかいろんな決まり事もうるさくなったんですけど、
はい、
結果をもたらしたわけですからね。あの田淵さんが昭和57年、勝って中日に勝って日本一なんて一番はしゃいでましたから。
まあそうですよね、初めての経験だったっていうのも終わりなんでしょうけれども、そうですよね。あの、田淵さんがスリムになったのはかなり幼心にも衝撃的でした、やっぱり。あの、玄米ですよね。
そうです。
食べさせられていた、はいはい、食べさせられていたという表現もなんですけども、その表現でいいですか、石毛さんも。
はい、
石毛さん苦じゃなかったんですか。
苦でした。
ですよね。
はい。だって、まあ僕は千葉の田舎の農家ですからね。まあ玄米食ったことは、まあ麦飯とか食ってましたから、はい、それがよく白米になってですね、うん、プロに入って契約金もらって年俸も少し上がるようになって、贅沢してうまい飯が食えるようになって、いきなり玄米でしたからね。おいおいおい、食えねえだろこんなのって、
うん。
ほとんどチャーハンみたいな色でしたからね。で食ったら硬いし。
よく噛まないと消化できないんですよね。
そうです。あとは豆乳でしょ。
はい。
でもそういった知識もね、今子供たちを指導していく中では生きてきますよね。
やっぱりそうですか。
うん。ですよね。炭酸はことごとく禁止されましたからね。
それはプロになってからですよね。
炭酸は飲むなと。
うん。炭酸は悪くないですけど、その糖分なんですよね。飲みすぎると良くないっていうのはね。ほどよく飲むならいいですけどもね。はあ、そうですか。隠れてなんかじゃあビールとか飲んだことはなかったんですか？
ビールはありましたよ。
ビールありました。
ビールは炭酸だけど、まあ、それはいいかな。
いいかな。
で、僕らキャンプ行くとですね、東野さんと同じテーブルにつくわけですよ。
はいはいはい。
で、皆さんご存知のように、東野さんはね、
はいはい、
お酒が好きなタイプなんで、
はい
は
い、
で、昔はこういう茶瓶にですね、はい、部屋からそのビールをつぎ込んできて、
はいはい、
湯飲みでこう、ビールをつぎながら、
いいですね、
監督に背を向けながらこう
。来ましたね、鉄板の。夜間ビールですね、いわゆるね。
だから、ああいう、なんつうかね、知恵を働く人がいないからですね。うん、僕は係でしたから、ビール持ってこいです。
ああ、そうですか、うん。調達する係だったんですか、はい、でも隠れて持ってくるのはかなり大変だったんじゃないですか、やっぱり。
まあ、
見つかったらまずい。
急須とか茶瓶ですからね。
うん、
お茶も持ってくるようなもんですから。
そうですか、ね。いわゆる、石毛さんもパシリの時代があったと。
そうそうそう
そう。そうです。
はい。